みんなで学ぶ。
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたします。さあ、今週も石井敏郎と清川千里でお送りするみんなで学ぶが始まります。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先ほどですね、
はい、
石井敏郎さんからちょろっとお話を伺ったんですけども、
はい、
高価なお買い物をしたとか。
しましたよ、しましたよ。
何を購入なされたんですか？
もう高級、最高級炊飯器をね、買いました。
炊飯器。
あのね、まだ壊れてなかったんだけど、
は
い、ちょっとこう今までのこうなんていうか釜がね、
はい、
どんどんどんどん剥がれてきちゃったりとか、
あ、
なんかこういつの間にかね、
はい、
これいつ壊れるかわからないと。まあ、そこで、
はい、
子供もね、
はい、
3歳と7ヶ月になってパクパクご飯も食べるんで、
うん、
これは土鍋のね、
はい、
釜というのもちょっと興味あったんで買いました。
いいですね。
タイガーの、
はい、
土鍋炊飯器。定価はないんだけど、
はい、
街で売ってるの見たら10万円以上するんだけど、しかし、タイガーの、
はい、
ヤフーショッピングのアウトレットで買いました。
はい、で、おいくらに？
59,800 円。
安い。
安い。だけど、炊飯器 59,800 円。
そうですよね。
それで、まあ、ポイントもついて、
はい、
5,980 円分。まあ、そういう意味ではね、
はい、
10年ぐらい使っていきたいなと思います。
そうですね、長く。
でね、
はい、
やっぱりね、
うん、
なんか違うね、
はあ、やっぱ前の炊飯器とは違った味が出てますか？
まず気持ちが違うね。
ああ、そうですね。まずそこから。
そう、妻にね、うん、言うんだよね。これね、あら、アウトレットだって言うけども、
はい、
しかしそれでこの6万円近くした土鍋の炊飯器だぞと、
うん、
一回どれだけのね、
うん、
プレミアムがついたものを食べてるかっていうと、うん、
はい、
なんかいちいち細かいとか言って怒られました、ね。まあでもね、
はい、
そういうこう喜びを感じながら、
はい、
炭水化物ダイエット始めようかななんて
思った矢先
に思った矢先に自分で土鍋炊飯器買ってんだから、どうしようもない、ね、
ちょっとの間もうちょっと浸りましょう。
いや、それはね、そこで思ったんだけど、
はい、
運動すればいいんだよ。
あ、そうですね。
あ、ということで、
はい、
今日は、
はい、
運動に関する話ですね。
あ、本日の本題は
どうですね。
はい、
いや、千里ちゃんも、
はい、
私、石井敏郎も、
はい、
実は、テニスプレイヤーということですね。
そうですね。はい。
ウィンブルドン始まりましたね。
はい。
ところで、千里ちゃんは、どのくらいテニスやってたの？
私は、中学校の頃に始めまして、部活で、中学校3年間は、ソフトテニスで、高校からは、公式テニス3年間やってました。
なるほど。そのね、ソフトテニスっていうのはある意味一つポイントでね、
は
い、これね、
はい、
僕、アメリカ留学してた時に、
はい、
ソフトテニスとか言ってもね、
うん、
わかんないんだよね、向こうの人
は。
で、
はい、
ソフトテニスってないんだよね、
うん、
他の国に。
あ、もう日本だけ。
日本だけで、
うん、
これで調べました、
はい、
ソフトテニスは、
はい、
日本発祥。もともとは、
はい、
まあ、19世紀の末にテニスが生まれて、
うん、
その時に、まあ、外人が日本に持ってきたと、
うん、
でその時にしかし、まあ、その高価なね、
はい、
テニスのボールを、
うん、
あのボールをたくさん買ったり作ったりというのだとなかなか普及しないと、
は
い、
うん、
それじゃこのゴムの玉ならできるだろうっていうんで、
あ、
日本独自に発展したらしいですよ。
それがもうね、日本だけで
いやいやいや、今世界40カ国に行ってるらしい
から。あ、じゃあどんどんこれから広がっていくんですかね。
うん、なかなかね、
わからない、
ここ難しいね。
そうですね。
それでじゃあソフトだったんだけど、
はい、うん、
公式のテニスに行ったわけ。
そうなんですよ。その通うって決まった高校がですね、
うん、
公式だけだったんで。
なるほど。
じゃあもう公式を しようということで、
ね、
テニスはしたかったんで。
なるほどね。
はい。
これね、それでソフトテニスに関して、
はい、
ある意味この日本独自のっていうので、
うん、
他で通じないっていうのを、
はい、
これはね、ある意味日本人の誇るべき一つ の、
はい、
イノベーションだと思っていいわけ。つまり、
はい、
日本人の特徴は、うん、もちろん新たなものを生み出す力もあれば、
はい、
世界にあるものを、
うん、
工夫をしていいものに変えていくと、
はい、
今僕はここでアイスコーヒー飲んでるでしょ、
はい、
アイスコーヒーも、
うん、
これあんまりね、こう氷入れて飲むっていうのも、
うん、
まあまあもちろんその氷入れたイギリス人アメリカ人いたかもしれないけど、
はい、
こんなにこう普及したのは日本だけなんだよね。でソフトテニスもまさにそうだよね。
うん、
でそういうこうね、ちょっとしたこの、
はい、
世界にあるものを、
あ、
ちょっとした工夫で良くしていくっていうのがね、これザ・ジャパンですよ。
もうこれぞジャパンで。
これぞジャパンですね。はい。まあ本当にそういう意味では、今日なんでテニスの話してるかというと、ウィンブルドンから随分波及してるんだけど、はい、さっき、炭水化物ダイエットももちろんいいんだけど、はい、本当は米しっかり食べて、うん、そして体をしっかりと動かすと、
はい、
健全な精神は健全な肉体に宿ると、うん、でそういう中で、
はい、
テニスを通じて、うん、ウィンブルドンを楽しく見るだけじゃなくて、
はい、
まあそのいかにみんなが心も体も健康になるかっていうアプローチで、はい、まあ、こういう話してるんですよね。
そうですね。
だからそういう意味では、うん、このソフトテニスが、
はい、
まあ、さらに高齢化社会の中でも当たっても痛くないし、
うん、
そして多分その腕の負担とかも緩いから、
うん、はい、
まあ、そういう意味ではね、これがある意味こう日本人がもうちょっと自信を持ってこう世界に広げていくものであってもいいかもしれないですね、はい、
そうですね、
はい、
さあここで一曲聴いていただきたいと思います、
はい、
松田聖子さんで青い珊瑚礁どうぞ。松田聖子さんで青い珊瑚礁聞いていただきました。
これね、
はい、
やっぱりねテニスってのは一番老若な男女、うん、
はい、
そして、出会いの場でもあるわけですよ。
うん、
昔ね、
はい、
別に付き合ってたわけじゃないんだけど、
はい、
田原俊彦さんと松田聖子さんがアイドルだった時に、うん、
はい、
ザ・ベスト10で2人がテニスコートで歌歌ってるとか言ってね、うん、
そんな
大昔生まれる前の話だね。
うん、
まあだけどね今の陛下と美智子様もテニスコートで仲良くなった、
はい、
うちの嫁と僕が初めて出会ったのもテニスコートだったね、
はい、本当にあれですね出会いっていうか
もうベタだねベタベタベタで、そういう意味ではね、
はい、
ラグビー場とかで会わないでしょ。
そうですねなかなか、
まあ、卓球場で会ってかもしれないけど、まあ、やっぱテニスの方がなんとなくいいじゃない
そうですね響きですか
響きでそういう意味ではね、うん、今ね、
はい、
千里ちゃん、
はい、
我が国のこのテニス人口っていうのは増えてるでしょうか減ってるでしょうか。
私は増えているのかななんて思います。錦織さんの活躍で結構
あのねそれはね、
はい、
イエスオアノーなんだけど、
はい、
ここ 2,3 年は増えてるわけ、うん、
あ
今350万人ぐらいだったのが370万人とかいう形で増えてるんだけど、
はい、
長期的に見ると減ってんだよね、うん、
じゃあ徐々に減ってきてる。
まあスポーツの中でね、
うん、
サッカー以外は全部徐々に減ってると。
あ
そういう意味ではね、
はい、
今日ねこれみんなで学ぶっていう意味ではこううんちく番組なんだけど、しかしもうちょっとこう野生的にテニスをやろうっていうのが今日のこのあれでね、
はい、
僕は昔中学高校とテニス部だったんだけど、
はい、
そこでね、
はい、
テニスコートなかったんです。
あ
でグラウンドに夜間で水引いて、
はい、
それでその上から足でずりずりこう水を押さえて線にしてたわけです、
うん、
すごいでしょ。
はい、
それでね、
はい、
まあ、ネットはありましたよ、
うん、
そのネットのポールからラケット1本分横に行ったらサイドライン、
うん、
でそこから2本分行ったらシングルライン、
はい、
でネットからラケット9本分で、
うん、
サービスラインでそこから8本分でベースライン。
すごい
これでやってた。いいですね、これでやってたの。これで線が消えると、
はい、
また下級生が夜間で水ピャーってやってやるわけですよ。でそういう意味で考えると、
はい、
ちょっとした空き地でテニスできるわけですよね。
そうですよね。
で今ね入れなくなったね、
はい、
土地とかも多くのあるんだけど、
ま
あ、しかしこの土地持ってるね
不動
産会社とか、
はい、
いっぱい持ってるだろう鉄道会社 も、
うん
もうせこいこと言わずに、
はい、
もっと子どもたちに開放してで地域の人たちも
い
やここはちゃんとしたラインがないからとか言わずに、
うん、
ネットもね、うん、目視でやるわけですよ。
で
そこで交渉力あるからね今のネットだろっていや俺の目には超えたと思ったとかね
ちょっと議論がね
そうそうやってやるわけですよ。
うーん
このねテニスの歴史を見るとね、
はい、
テニスの発祥はどこの国かなと思ってたんね、
はい、
ウィンブルドンだからイギリスかなと思ってたら違うんだよね。フランスだって言うんだけど、まあ、もっと昔はこう、
はい、
エジプトの宗教行事からそういう、うん、壁画もあるみたいなこと書いてあるんだけど、でそういう時代なんかはさ、
はい、
もうラインも何もないわけですよ。
そうですよね。ね、う
ん、でそこで野生の勘を磨きながらやるわけですよね。
うん、
そういう意味ではね、
はい、
今のテニスは、まあ、綺麗で、
うん
環境も整備されて美しいんだけど、
そうですよね、
しかしこの野生に帰って老若男女が楽しめるスポーツだと。
そうですね、もう
そういうのを見ながら、
うん、
ウィンブルドンを楽しもうと、
はい、
という学びでしょうかね。
そうですね。それを見てまた興味を持ったら、はい、こう健全にね、
そうですね、
なるためにスポーツを始めてみてはいかがでしょうか。
はい。
さあ、そろそろお時間となりました。この番組ではご意見、ご感想、またはとしろさんに聞いてみたいことなど、皆様からのお便りを募集しております。おはがきの方は、郵便番号 650-8580、ラジオ関西みんなで学ぶ係まで、ファックスの方は 078-361-0005 まで、メールの方は、manabu@jocr.jp、manabu@jocr.jp までお寄せください。さあ、本日はテニスということで。
ね。
はい。
まあ、こういうことも含めてね、
はい、
雑学博士ぶりを発揮して、
そうですね。
明日明るい社会を作るためにみんなで学んでいくネタをね、
はい、
皆さんからどんどん出してもらったら嬉しいですね。
はい。
はい、
この番組は、タイガー魔法瓶の提供でお送りいたしました。